それではこのデータの活用の領域の最後のお話、3番目のお話をします。先ほど資質能力の2番目として挙げてあるのがですね、統計データの特徴を読み取り、判断することというのが載っています。まあ、結論について多面的、批判的に考察することというのに載っていますね。いろんなこう出てるものをですね、まあ、多面的な目から、あるいは批判的っていうのは、これはまあどちらかさっき言ったように主体的に、あるいは、自分でもよく吟味して、考えてくださいということでしょうね。まあ、最近のいろんなこう見るとですね、まあ、そういうこと大事ですよね。自分で判断して、非難したり、自分で予防したりというね、自分の身は自分で守らなきゃいけないんだという、そういうことも含んでると思いますが、まあ、そういう多面的、批判的な考察ということがあります。で、まあ、それはちょっと大げさな話になりますけども、次の29番目のシート見てください。まあ、こういうことが特にですね、強調されるまあ、時代背景ももちろんあるんですけど、OECD のピサ調査っていうのがね、国際調査で大変有名な調査としてあります。これは数学的リテラシーの調査なんですけど、これは2000年の時は日本は1位だったんですね。で、さすが日本はすごいなってなってたんですけど、わずか3年後のですね、これ3年ごとに行われてるんですけど、はですね、6位にこう下がっちゃったんですね。で、またそれがまたその3年後、まあ、さらに下がってですね、十何番目下がってですね、また最近ちょっと5、6番目に上がって、また伸びたぞみたいなことがまあ言われてますけど、まあ、これは参加国も違ったりね、問題の傾向も違ったりとか、いろんな要素もあるんでね、まあ、単純にこう順位だけじゃ判断できないんですけども、ただこの当時はですね、実はご存知のようにゆとり教育の問題なんかもあってですね、生きる力みたいなことを言われた時代ですのでね、まさに。このピサ調査っていうのはどちらかというと生きる力をね、見ようと、リテラシーってありますけど、まあ、まさにこう数学的な、知識や技能、あるいは知識、考え方を利用してですね、生きる力に変えようという、そういうことが、まあ、テーマだったもんですから、かなりこう問題になりました。6位に一気に下がっちゃったって言ってね。で、その中で、まあ、盗難も事件問題というのがありました。これは、問題全部公開されてるわけじゃありません。一部しか公開されてないんですけども、その中では日本の正答率が一番低かったというね、まあそういうものなんです。まあこれはかなり問題だなということを言われましたね。日本の正答率が29.1%で、他のまあ公開問題の中でも一番低かったということね。で、1位のフィンランドはここで注目されましたけどね、カナダ、オーストラリア、まあ大体4割以上取ってるのにですね、日本は、これが3割程度だっていうんでね、問題になりました。で、盗難事件問題って、まあ、後でまあ紹介しますけど、次の30番目のシート見てください。まあ、棒グラフが書いてあってね、まあ、グラフはそう難しいもんじゃないんですけど、激増したというふうに、まあ、レポーターが言ったと。で、それが、適切な表現かどうかということを、数学的に基づいて判断しなさいというね、そういう問題なんですけど、で、結論から言うと、日本の子供はですね、激増したという意味を数学で、学んだ増加率、割合とかですね、グラフ表現に関連付けて、説明することをあまりしてないというかね、適切でないとは言ってるんだけども、うまく説明していないということが問題視されました。次の31番目のシート見てください。このグラフが示してあってですね、あるテレビレポーターがこのグラフを示して、1999年は1990年に比べて盗難事件が激増していきますと言いました。このレポーターの発言は、このグラフの説明として適正ですか、適切である、または適切でない理由を説明してくださいというね。まあ、適切でないといった子は多いんだけども、まあ、その説明がですね、ちゃんとこう割合、こう見るとですね、まあ、こう一見見ると大きく見えるんだけど、こう全体の割合からすると本当、少ないんでね、その激増とは言えないというのが正当でしょうけども、まあ、そういうふうな、こういうところで割合をちゃんと使っている子どもが非常に少なかったというね、ことがあるし、何書いてるかよくわからない、無答も多かったということだね。まあ、その辺詳しいことは、次の32番目のこのウェブサイトのアドレスがありますので、これ開けて盗難問題というところがありますので、それ見てください。そこに、まあ、どういうのが正当かとかですね、詳しく説明してあります。43ページぐらいですかね。42ページところで説明してありますので、こう見てください。どんな、 状況だったということが書いてあります。で、まあ、これ、まあ、こういう能力がですね、あんまり養ってないぞって、まあ、確かに養ってはないですよね。これ、実は、ピサ調査っていうのは対象何かというとですね、これ、小学生じゃないんですよ。これ、高校1年生なんです。で、義務教育を終えた時点の子供たちに、まあ、こういう問題やってる。高校1年生ですからね。多分、まあ、二次関数だとか、三角形だとか、なんとか計算とかね、やってる、数学でやってるんで、ここ言われてもですね、これ、多分何書いていいか分からなかっただろうし、その、実際の場面でね、この割合っていうのが、まあ、使えないっていうのは確かに問題だってもあるし、まあ、それもあまり慣れてないというね、そういうこともあるんでしょうね。まあ、特にこれ上位のが、フィンランドとかカナダとかなんかありますけどね、これ結構ね、中学校なんかでやってるんですね、こういう割合なんか使った問題をね。かなり、まあ、数学的リテラシーとか実際的な問題を解いてるんで、日本ではもう、中学、高校ぐらいでだんだんこう、離れていきますからね。そういうのも多分問題だったんだろうと思いますが。まあ、そういう反省からですね、小学生のうちからこんな、特徴を読み取って判断する、ちゃんと学んだ数学の割合とかそういうものをこう時に使うというね、そういうことがまあ重視されるようになりました。で、最後に課題ですね。33番目の課題見てください。これは、まあ、確率の一辺問題見えるんですけど、2つのサイコロを同時に投げます。次のうちどれが出やすいでしょうというね。1と2が出る。1と1が出る。ね、どっちが出やすいですかって。で、どちらがもう同じように出やすいというね、そういう3択になってます。で、正答はどれですかっていうね、これちょっとまあ考えてやってみてください。正答はどれか。で、小学生が待ちやすいのはどれだろうってね。まあ、もちろん正答とやっぱり違います。で、その理由は何かちょっとまあ簡単に述べてくださいということね。まあ、まあ、だわかるでしょうね。皆さんのこう、どっちが、どれが一番出やすいんだろうな、みたいな。で、まあ、小学生と同時にどれを間違うかな。で、まあ、その辺はまあ、いいんですけども、この問題を小学生にデータの活用を指導するための教材例を簡潔に述べてください。まあ、例えばこれをやるために、まあ、実際、サイコロ振ってみればいいわけですけどね。それを振って、まあ、なんか出ましたとやればですね、おのずと正答はわかるわけですけど、まあ、そういう教材を簡単に述べてくださいってことです。まあ、なかなか書く必要ありません。まあ、A3 に、まあ、1枚程度ですね。正答、それから間違いするのはどれ、で、それはこういうことだからってね。だから、それぞれ、例えばこんな教材をやってみたらどうですかみたいなね。それをまあ課題にしますので、ちょっと答えにくいかもしれませんが、これを課題にしたいと思います。以上です。で、これでまあ終わりです。はい。